中澄明弘のダベリ。
はい、始まりました。中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いいたします。10月ですね、半ばですけども皆さんいかがでしょうか。今月はですね、なんと、まあ、もうご存知の方いると思うんですけど、祝日がないんですよね、祝日が。オリンピックないのに、スポーツの日、体育の日、改め、スポーツの日で、4月移動します。で、10月になったら祝日なくなっちゃいました、みたいな、ところもあって。で、来年もそうなんですけど、来年あるかどうかちょっとわかんないですけどね、まだ。まあ、一応やるっていうふうに言ってますけど、はい。で、そうです。10月だからもう、これはもう、あれですね。有給ある方は有給取りましょうみたいなところですね。僕もちょっと、何ですか、国内で、10月からね、もう、特に GoTo で、東京も行っていいですよっていうようなところになってるんで、まあ、国内ぐらいちょっと温泉とか行きたいなっていうふうな感じで今予定でいます。はい。まあ、近場だと熱海とか箱根とかね、あの辺一人でちょっと温泉旅行とか、まあ、あとは、神奈川まで行けばダイビングもできるんで、その辺でダイビングするのもありなんじゃないかなっていうふうに思いながら今ちょっと考えてますね。収録してる段階でちょっと9月下旬なんでまだ決めてないですけど、ちょっとどっかしら遠出したいなっていうふうに思ってます。まあ9月のね、4連休あったじゃないですか。そこですごい、もうかなりの、特に横浜とかはね、中華街とかはすごい人みたいで、マスクしてる方は もちろんのことね、フェイスガードしてる方もいらっしゃいますし、まあ、そういったところで、皆さん予防を張りながら、やっていけばいいんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ僕も、10月になったら、そういうことをちょっと、有給使いながらですね、まあそうですね、1日2日ぐらいちょっと使おうかなというふうに思ってます。なんか、まあいろいろ楽しめたらいいなというふうに思ってますね。あとは、いろいろ、その、なんて言うんでしょうかね。あ、自分がやってるなんですか、まあ、ゲームの話なんですけど、北斗、の件リバイブですか。ついにこの前ですね、同じ、あれ、セガから出してるんですけど、あ、なんていうかわかんないですけど、バーチャファイターって格ゲーがあってですね、格闘ゲームが。それと、7月ぐらいコラボしてたんですけど、今度コラボ第2弾ってことでですね、なぜか知らないですけど、バキ、漫画で、チャンピオンで出てる漫画ですね、今もバキ道って漫画やってますけど、そこから、バキ、とのコラボという、まさかのバキコラボというようなところで、ちょっとまだ、ざわついてるんですけどもね。もともとそのセガ、他にも北斗の拳以外もアプリ出してて、竜が如くってある、まあ有名ですけどね。あれ、アプリ版でも出してるんですよ。で、そこで、バキコラボしてるんですよね。だから、まあ、版権というか、まあ取りやすいのから取ってきたっていうのが、多分一番の正解かなというふうに思うんですけどね。まあそういったところも多分裏側としてはあるんじゃないかなというふうに思います。もちろん運営さんはそれは言ってないですけど、1年の時、周年の時、ちょうど生配信、初めてね、あそこの運営が生配信やってたんですよ。素人の僕が言うのもね、まあ下手くそで、いや司会の方が少し芸人さんだったんで、なんとか回しされてましたけど、運営の人が全然喋んないっていうね、喋ってんは、なんていうんですか、原稿のあった、そこしか喋んないんで、もうちょっとそれについて、話膨らませろやっていう、なんかないんかと思って、ずーっと、しかも1時間ぐらい配信、1時間ちょっと、15分ぐらい延長してましたけど、半分ぐらい既存の、今まであったなんか、コラボとか、なんか、1周年記念っていうのが、8月ぐらいから出たんですけど、あ、9月か。9月ぐらいからずっと言ってたんですけど、9月中旬ぐらいの時に配信をしてたんですけど、その半月間ぐらいのあったことを長々と話すっていう。全然いらんやんっていうね、多分ツッコミがあって、まあ、YouTube で言ってましたけども、コメント欄大荒れで、まあ、そうですよね、1日2日でそのトークスキル身につけるっていうのも、まあ難しい話なんですけど、もうちょっと頑張ってくれと、さすがに思いましたね。まあ、あと他にも、なんつうか、同じそのセガさんとかだと、そうですね、セガでも生配信やってるんですよ。セガの YouTube あるんで。 違う多分なんていうの部署っていうかそのチームで多分竜が如くチームとかも多分配信してるんで、まあ、そういう人たちちょっと見習った方がいいなってめっちゃ上から目線で言ってますけど、いや本当に思いました。見てる方からしたら本当運がいいっていうか、あの滑ってたっていうことですね。簡単に言えばそれがひどかったんですが、アプリ自体本当に面白くてですね、ゲーム性とかはもう面白いのにそこだけ本当に、残念だなと思いましたね。まあコラボ自体も面白いので、うん、またなんかできたらいいなというふうに思ってますね。まあ僕もそれゲーム課金できてるのはまあ今 やれてる副業のおかげかなというふうに思ってますし、まあ9月10月はね本当配達はあの依頼来ないですよ。来づらい。うん。まあなぜかっていうと行楽日和、日本だと特に10月は天気いい日は多いですし安定してるし比較的で気温もそんなに暑くもなく寒くもないので外でご飯食べに行きやすい、これがありますよね。なので90は本当にねならないですね。まあそこでなんとか自分自身どうやってやれたらいいかなっていうようなところを、ちょっと自分の中でまあここ2年ぐらいねやってますので、ぜひちょっと解説をさせていただけたらなというふうに思っておりますので、今回もですねどうぞよろしくお願いいたします。番組では、皆様からのご意見ですね、ご感想、ぜひお待ちしております。はい、番組ネームねこちらもぜひお待ちしてますんでお願いします。番組ページにあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインディエッティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
清水と、はい、このコーナーは、中澄明宏自身が気になったものをですね紹介していこうというふうなコーナーでございます。で今回ですね、まあ何度も何度も紹介はさせていただいてるんですけども、改めてまたその配達アプリ、まあ、今もねまだかなり盛り上がってると言いますか、もう盛り上がってるというか今もう群雄割拠、もう戦国時代になりつつありますね。で東京にまたそのフードパンダっていうですね、東南アジアの会社らしいんですけど、でその東南アジアにあった会社がドイツにあるデリバリーヒーローっていう、まあウーバーみたいな会社あるんですけど、配車アプリとかやってる会社があって、そこが買収してですね、日本に進出されました。で9月の半ばにローンチしたのかな、横浜とか神戸とかあの辺りで全部ローンチしてまして、でフードパンダの本社はなぜか知らないですけど、東京ではまだローンチしてないですけど、本社渋谷にあるらしくてですね、で運営自体というか、まあその登録、横浜に登録するところはまあ横浜市内にある、でそこで、ネットで登録した後にフードパンダはあのオープン、まあローンチ記念としてバッグ、配達用のバッグですよね、あのネットで探すと面白いんですけど、全部ピンク色なんですよ。貴重としている色が。はい。なので、ピンクのバッグ。で、あとはですね、あのロンティー。ちょっとメッシュ素材のスポーツ用でよく使う、あの、T シャツあるじゃないですか。ユニクロとか売ってる100円ぐらいの。あれのロンティー版2枚と、なんだっけな。あとヘルメット。自転車用のやつなんですけど、自転車で登録した方もおられるらしいんですけど、ピンク色のヘルメットを、今、そのローンチ記念で、まあ、数限定らしいんですけど、登録した方にいらっしゃった方にお渡ししてるらしいですね。で、まだ、うん、そこはもう、東京は多分、しばらくしたらローンチするかもしれませんけどね。で、あと、広島とか札幌、仙台にあるウォルトっていう、同じような、 まあ、ウーバーイーツみたいなやつなんですけど、それも、今、東京は登録できます。なんか、登録する場所選んでくださいというふうなところがあって、東京が追加されたんですよ。で、まだ決まってなくてですね、と、運営っていうか、まあ、そうですね、登録する場所のところもあるらしいんですけど、そこもまあ東京に今、進出しだして、まだ正式ローンチしてないんですけどね。なので、これからするかもしれないので、まあ、今登録は開始されてるので、もしよかったら、皆さん登録してみてください。はい。うん、そこら辺ですかね。あとは、気になったところで言うと、メニュー。ついにですね、私は前から紹介料25,000円です。もらえますよって言ってたんですけど、まあ、10月からですね、もう、紹介料残念ながら、25,000円から1000円、あ、1万円、1万円に下がりましたので、ちょっとご了承いただければなというふうなところです。そこが少し気になってるのと、ですね、で、メニューの旨味って、新エリアはなんか、配達するごとプラス400円みたいなフェアをやってるんですけど、はい。新しくローンチしたのは京都と、なんか一部ですね、神戸とか。あの辺も、大阪の方もそうですね、正式ローンチして、メニューも、メニューもそうですね、大阪もローンチして、神戸とか、あの辺、名古屋とかもローンチしたみたいです。で、今ちょっとフェアをやってるっていうようなところなんですが、で、大阪ではあまりならないって言ってるので、わざわざですね、東京で、件数稼ぎに来てらっしゃる方もいるっていうふうな話も聞いていて、まあ、まだまだ、加盟店が足りてない印象はやはりあるかなというようなところですね。まあ、大阪だと特にディディが結構ウーバーと本格的になってるみたいなんで、ディディでやってらっしゃる方は、そこは見送られる方が多いんじゃないかなというようなところです。まあ結局でも出前館とウーバーイーツは結構、注文数の母体としてね、まあ加盟店もいいし、注文する頻度も多分高いと思うんですよ。僕もその今年になってね、出前館を登録させてもらったんですけど、やっぱり出前館は安定してね、そのピーク時間帯は結構依頼来るんですよ、ちゃんと。特に都心部、新宿、まあ僕は基本的にメインに稼働してるのは、出前館の場合は渋谷、六本木周辺なんですけど、やっぱりその辺はやっぱりね、都心部っていうのもあるし、まあ、周辺に住宅街、特にまあ高級住宅街が多いからだと思うんですけど、依頼が結構来やすいっていうような印象があるので、そこでなんとか、今までウーバーは夜結構ならなくて、やっぱり昼ってランチ需要があるんですよね。まあ、特に平日はそうだと思うんですけど、平日仕事されてる会社員って、12時ぐらいからご飯食べ出す。で、遅くても2時とかぐらいじゃないですか。夜って、いつでも食べる人多いですよね。例えば6時に食べる人もいたら9時に食べる人もいるし、だからその間がまばらなんですよ。だからその時間帯に絶対なるかっていうと、ちょっと保証ができないっていうのが夜なんです。昼だと結構なる確率高いと思うんですけど、やっぱり夜の方がなりやすにくいですし、注文量自体もやっぱりランチの方が多いかなっていうふうに思ってるんで、ウーバーイーツやっててもそうですね、夜よりどっちかというと昼の方が、僕の中では日中の方がなってる印象が、その天気、良くない、いいに関わらず、やっぱり昼の方が晴れてても、休みの日だったら結構なってますし、夜もそうですね、そんな感じがあんまりなってない印象があるんで、夜は結構僕は他のアプリの会社使ったりします。それこそ、メニューやってた時はメニューしてますし、あとその、渋谷周辺限定チョンピーもあったんですけど、そこもちょっとチラッとやりました。ちょっと楽しかったですけどね。うん。なんかそこも、結構まあ、チョンピーは結構渋谷区のみなんで、なんて言うんですかね。結構配車自体が結構荒いというか、結構ロング系に追われる可能性があるので、ちょっと時間とかが、怖いなっていう印象はあるんですけど。で、出前館のいいところはやっぱり、拠点ごとに縄張りっていうんですかね。本当なんですが、配達宅配ピザみたいに、場所決まってんですよ。今自分がいる部署とかだと、渋谷、六本木、赤坂、あとなんだ、田町とかですね、北だとそう赤坂とか、あの辺ぐらいまでですかね、麻布とかなんで、もうその周辺までしか絶対配達ないんですよ。それより遠いところっていうのが多分ないように設定されてるんで、でかつ 多分おそらくその加盟した店は、そこから2キロとかっていうなんか制約があるらしいんで、だから例えば渋谷から赤坂に配達とかないんですよ。そういった意味では時間っていうのは結構タイトじゃないなって印象ありますし、結構そのピーク時間帯になると、まあ、これ注文してる側からしたらえって感じなんですけど、1時間ぐらい先っていう可能性が全然あって、まあ、それさえ、注文者の方飲んでくれてたら、自分配達する側からしたらすごい、2キロ先でも1時間あったらちょっと余裕だなみたいなのがあるので、焦らずに済むっていうのがありますね。で安定して稼げるというか、値段がその代わり決まってるんですよ。一定した料金で決まっていて、715円だったかな。で、決まってるんで、だから500メーター先でも715円。1.5 キロ先でも715円っていうようなところなんで、まあ、そこは、まず、料理取る前に、配達先の、まあ、番地まではわかんないですけど、何々区何丁目まではわかるんで、大体の行き先がわかりやすいっていう点では、まあ、メリットかなというふうなところはあります。なので、自分は結構、そこは今、紹介やってるけど、あんまり入ってほしくないなっていうなところは本音として自分の中でも結構あって。まあ注文量はそこそこあるし。で、加盟店は結構出前館はチェーンが多いですね。まあ、マクドナルドも少し入ってるし、あと、なんだろう、吉野家。まあ、そうですね。その辺の牛丼屋さんとか、あとモスも入ってるし、ロッテリアも入ってるし。まあそういった方は結構梱包は結構綺麗かなっていうふうな印象はあります。で逆に Uber とか、あとメニュー、チョンピーとかは結構、チェーン店じゃない、個別店っていうようなところがあるんで、ほんと、店によってですね、梱包の、良し悪しっていうのがはっきりされますね。そこを、フォローしてくれてるのがチョンピーかなというようなところが、チョンピーは結構個別店のみで、積み分けをやってらっしゃるんですけど、運営とその配達先との、なんですかね、やり取りが結構できるアプリが登録するとありまして、そこで直接言わずに運営の方にちょっとフィードバックをしてくださいとお願いができるんですよ。 DM みたいなのが送れるんで、でその運営とかももし対応したら即座に、答えをくれるような人たちなので、そういった意味ではやりやすいかなというふうな印象はありました。まあ、出前館さんの場合もそうですね。出前館さんの場合も結構運営の方とか拠点の方もいい方が多いですし、もちろん日本人の方なので、ある程度その梱包が 甘いとか、あともしのがあれば全然言ってくれっていう風に、まあ、直接言うのは多分結構角が立つじゃないですか。そうそう、なんかそういうのがあるので運営さんにちょっとかましてもらってやってもらうっていうのもありですし、もうこれも本当店によってなんですけど、通知来たの、通知来てんのにその店が来たの知りませんでしたみたいなので、結構遅れそうな時とかは、結構お客さん、自分自身からお客さんに言わずに、拠点の方から、電話で言うとくんで大丈夫ですみたいなこと言われるんで、まあそういったフォローも、しっかりしてくれてるのが、ウーバーと違うところかな。ウーバーはもう本当に、全部が全部、いい意味でも悪い意味でも、個人事業主扱いになっちゃってるんで、そういったフォローとかも全部自分でしないと、お客様にクレーム言われると下手したら、アカウント停止になる恐れがあったりとか、なってね、自分はなってないんでわかんないですけど、まあ、なる可能性ありますよね。なる可能性あるので、そこは慎重に自分自身で解決しないといけないのが、Uber のいいところでもあり、悪いところでもあるし、上司、部下がいないっていう、そのやりやすさ、本当に個人事業主扱いなんで、そこでやるのも勝手ですけどね、本当に。まあ、昨今、本当になんかワイドショーとかでは、叩かれの的になりつつあるかな。ちょこちょこ見るんで、特に自転車って法律がないじゃない。法律があるんですけど、結構警察官があんまり取り締まってくんないじゃないですか。だから、ウーバーイーツの自転車危ないみたいな、イコール。まあ、そういう、ウーバーイーツだけじゃねえだろみたいなところはあるって、他の自転車の方とかも平気で横断歩道赤でも渡ってたりする人全然いますし、まあ、あの人がやってるからっていう問題じゃなくて、そうそう、だから別にウーバーイーツだけが悪いっていうわけでは全然ないかなというふうに僕自身も思ってますしね。うん、まあそう、自分自身も赤とか、あと何でしょう、スマホ、スマホもあの自転車だと取り付けるマウントみたいなホルダーあるんで、 総選なんでそれ買えば全然いいんですけど、買うの面倒さがってる人とかが、あとあのアームバンドみたいなのありますね。アマゾンで探したら全然売ってますけど、ほんと総選で売ってるのに、なんですか、片手スマホしながらやってる人とかもいるし、まあ、そこにちょっと危ないなっていうのこれも自分もあってもう買いました。あのアームバンドの方が見やすいんで、僕はアームバンド型にしてるんですけど、まあ、そこの見やすさとかも相まって、狙われやすいかなというふうに思ってますね。うん、だから、バッグとかも、だから個人事業主じゃないから、指定がないんですよ。あ、一応売ってるんですよ。ウーバーも、アマゾンで。でも、ウーバーのバッグって、まあ、良くも悪くも目立つじゃないですか。それこそ先ほど言った通り、狙われてるというか。だから他の、フードパンダも目立ちますけど、例えばメニューとかも会員とかなってれば、ネットで4000ほどで買えるんで、まあ、ウーバーのバッグも4000ほどですけど、あんま変わんないんですし、まあ、メニューって書いてあるだけだから、まあ、パッと見わかんないかな、みたいな。まあ、あの形も同じような形してるんで、まあ、バレますけどね。うん。まあ、でもそういったバッグに変えて、なんか配達してる方もいるって聞きました。まあ、良くも悪くも、ちょっとそういう印象が貼られてるんで、まあ、あとは、そう、普通に運転してんのに、トラックとかタクシーに煽られるっていうドライバーの報告も聞いてますね。そう、ウーバーっていう、リュックを背負ってるだけで。なんか、普通にアマゾンでも買えるから、キャンプとかバーベキュー好きな人は、あそこに結構容量があるんで、なんかそういったものを入れられるように買う人がいるっていうのを話聞いたことがあって。そうそう。だからそれを、車とか、まあ普通に、そう、担いでやってらっしゃる方いるんですけど、まあ、よくも悪くもロゴが見えてるから、イコール配達員みたいな、形にさせられていて、で、ログインするしないじゃないと、配達してる最中かどうかもわかんないじゃないですか。まあ、運営が GPS で調べれば一発でわかるんですけど、パッと見、外観的なフォルムとしては、まあ、自転車のルック背負って、配達してると Uber の配達員だっていうふうなところは思われちゃうんで、まあそこは、自分自身を守るために、別のリュックとかで配達されてる方も多いって聞いたので、まあそういったのも全然、そういうのもありからというふうに思いました。まあまた、自分自身もね、また言いたいことあったら、また逐一言っていきたいなというふうに思っております。以上、スミズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等、幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はいはい、このコーナーは中澄明自身が、食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。今回ですね、セブン&アイ、まあ、セブンイレブンとかヨーカドー限定で売っているジョージア、アメリカのラテ、アメリカのブラックを紹介したいなと思っています。僕が紹介するのはアメリカのラテですね。 260mg ということで、でボトル缶なんですよ、これ今回。で、値段がだいたい140円ぐらいですね、ラテが。で、ブラックが129円ぐらいっていうようなところで、まあ、なぜかちょっと限定で作ったみたいですね。深入り焙煎豆によるエスプレッソを 100% 使用したアメリカーノに国産牛乳をブレンド。ちょっとなので、アメリカーノなんで、なんですかね、すっきりしてるかなと。コーヒー部分があんまりボディが効いてない感、効いてないって言ったら変ですけど、まあ、コクが牛乳とかそっちの方がきついんじゃないかなっていう思いましたね。まあ、すっきりとして飲めることには、間違いないなっていうふうなところです。で、ボトルは、ラテンの牛乳混ぜた、なんですかね、ああいうベージュっぽい色を基調としていて、蓋は。で、ボトル自体の缶は、シルバーの、アルミの色をちょっと前面に出してる感じです。で、ブラックは、そのベージュのところが、黒、うん、コーヒーのブラックの黒にちょっとなってるというふうなところですね。で、カロリーとしては、ちょっと牛乳が多いのかわかんないんですけど、35。まあ、他の、 何ですか、ペットボトルのよりかはちょっと甘みが多いかもしれませんね。ちょっといただきます。そう、アメリカーノって、あの、僕カフェでバイトしてたか分かるんですけど、エスプレッソを水とかお湯で割るんですよ。で、ラテっていうのはエスプレッソをミルクで割るんで、アメリカーノラテってちょっと想像つかないですけどね。あの、どっちなんて感じで、アメリカーノに牛乳を入れたのかなって思うんですけどね。ちょっといただきます。あー、確かに、うん、なんかそんな感じですね。アメリカーノに牛乳を入れた、結構、うん、なんかすっきりしてる感じします。結構ミルクのコク多いかなと思ったんですけど、やっぱりもともと多分割合はコーヒーの方がちょっと多いかなと。なのでそのすっきり感が出せてるかなと。ある意味その牛乳の量を結構調節、うまく調節して、なんていうかね、コクの少しあるような感じを生み出してるかなというふうに自分は思ったので。で、原材料を見ると牛乳が多いんですよね。牛乳用が多いから、水より牛乳の方が割合は多い。ってことになりますよね。うんうんうん。牛乳、コーヒー、砂糖なんで、そうです。だから、水分的にはそうですね。だから、まあでも飲みやすいようにしてるので、うまいこと牛乳の量調節したなと思います。だから砂糖があんま量ないですよね。だから。だからスッキリ感が出せてるのかな。なんか甘みも結構スッキリしてるんで、多分砂糖多いと、あ、甘ってなんかなるじゃないですか。多分一番感じやすいんです。味覚のところで。うん。程よい甘さって感じですね、甘さの。だから、ちょうどいい飲みやすい感じのラテかなっていうふうに思いましたね。まあ、これ260しかなかったんで、もし好評だったら多分450とか、もうちょっとあの、長いボトル感あるじゃないですか。あれで出してくんじゃないかなって自分自身思いましたね。皆さんもぜひ、セブン&アイなんで、セブンイレブンかヨーカドーかな。その辺限定で売ってますので、皆さんよかったらチェックしてみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。やっと10月の、ね、エンディングに差し掛かってますけども、もう残り、今年も2ヶ月ちょっとですか、11、12で、今10月半ばぐらいなので、そうですね、2ヶ月ちょっとですけども、まあ、もうね、自分自身もいろいろ、その、緊急事態宣言以降ですね、いろいろありまして、なんていうんですか、その会社に行く頻度減ったんですよ。なんで、自然と当たり前なんですけど、交通費出ないって言ったら失礼ですね、実費出た回数になりますっていうところがあって、まあ、他の会社も、そうそう、交通費出さなくていいからいいよなっていうところがあって。で、自分の会社はそれプラス、あと、そう、光熱費とかずっと家にいるっていう前提じゃないですか。なんで、光熱費代を少し、まあ5000円ぐらいですかね、出してくれるようになりましたけど、まあそこで、調整されてるっていうようなところですね。で、あと、自分の中でまあトピックの仕事でいうトピックは、今まであの、まあ、会社によって様々だと思うんですけど、自分のところの会社はまあ事務職っていうか、まあパソコンをメインでやってるんで、座席いるじゃないですか、椅子、あと机、あれがついにあのフリーアドレス制って言いまして、基本的に何ですか、部署内ここからここまでなんかテリトリー決まってて、その中だったらいいよみたいなあるんですよ。それがついにうちの会社でもなんか導入されましてですね。で、そこでちょっとちょこちょこ、やるようになってますね。で、まあ、ある程度、なんか最初、来た人から座っていいですよみたいな感じになるんで、うん、どこ座ろうかなってなると思うんですけど、多分、自然になんか座る場所なんか決まるんじゃないかなみたいなところはあって。で、出勤する曜日、部署ごとに違うんで、 分けてるんで、多分今後もまあそうなると思うんですけど、しばらく、うん、でそれでなるかなっていうふうなところも結構あるんで、ちょっとまだね、あのこれから導入なんで、なんか導入された感じどうなるかなっていうところをちょっと期待してるというか、なんか雰囲気的なものがなんか自分知らないので、もし知ってる方いたら、あの教えていただきたいなというふうに思ってます。まあコロナ禍なんで、多分オフィス拡大するような、ね、会社さんとかもどんどん減っていくかなっていうふうなところで、多分自分みたいな会社は、うん、どんどん増えていくんじゃないかなというふうに思ったので、もし、特にあのフリーアドレス制の方はいましたら教えていただきたいなというふうに思ってます。で、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、インディーズ・ザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。